白水パワーリフター女子のゆるラジオ。
パワーリフターベンチプレッサーを夫に持つパワーリフティング選手の2人が筋トレから今日のご飯までゆるくおしゃべりする、特に深い話はしないかもしれない雑談番組です。ありがとうございます。タイトルコールの後にひなちゃんが声をかけてくれましたねよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ちょっとひなちゃんの声が入ったので、今日は実はゲストがいらっしゃってくれています、ストレングスジム東京ベイ所属渋谷美希さんです。わー
わーありがとうございます。ひなちゃん、はい、こんにちは。ストレングスジム東京ベイの渋谷美希と渋谷ひなもいます。ちょっと時々声が入っちゃうかもしれない
です、ね、大歓迎です。
大歓迎です。
ありがとうございます。
お
願いします。
お願いします。
さてさてさて、一応ね、この番組はね、パワーリフターベンチプレスを夫に持つパワーリフティング選手というカテゴリーでちょっとやっているので、うん、あの渋谷美希さんも旦那さんがね、はい、パワーリフターなんですよね、
はい、そうですね、渋谷ゆうきですね。
とても有名なね、パワーリフター、うん、ご存知の方も多いと思いますけど、
ありがとうございます。
そんなミキさんを今日はゲストにやっていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
喋りたいことはね、めちゃめちゃいっぱいあるんですけど、ね、どっから話します、ね、とりあえずなんか、慣れ初めじゃないですけど。
いや、普通に聞きたいけどね。
いや、めっちゃ聞きたいけど、じゃあ、分かった。私たちの馴れ初めからにしましょうか。私たちがね、なんで仲良くなったかみたいなところも
ああ、そういうことか。
そう、まあ、なんで仲良くなったんでしたっけみたいな話を、この間ね、ミキさんと話したときにして、どうだったっけかなっていうのは、自分でちょっと思い出したんですけど、あんまり思い出せないんですけど、覚えてます？あやさんと。
3人、馴れ初め。
そう、3人。まあ、あやさんと一緒に一回そのジム行ったじゃないですか、ミキさんとか。
うん、行った、うん、
その前に、
うん、
なんかどっか大会であった
大会あったかな。
いや、大会で会ってるんですよ、多分。大会で会ってて、
埼玉じゃないかな、埼玉、うん、
埼玉か。
美里ちゃんが標準なんか取りに来てた時で、
ミサちゃんの旦那さんも来てて、
そう
で、スポンド入ってて、
あー、そうかもしれない。
時が多分初めて3人が一緒に、
なんかとりあえず私は最初に、なんか最初ミキさんとアヤさんが仲良かったっていうか、なんかお友達だった気がしたんですよ。
ミヤちゃんとも、まあそうだね。
で、なんか私はベンチプレッサーからパワーリフターに転向した時点で、パワーリフターの友達がいなすぎて、とりあえずパワーリフター友達を作りたいと思って、もうなんか SNS インスタ作って、もうパワーリフター友達を作りたいアピールをして、なんかすごい、やった気がやって、で、私のアンテナに引っかかったのがあやさんだった気がするんですよ。で、なんかこの人なんか素敵だなと思って、お友達になりたいなと思って、で、そっからひとみさんとかにもなんかつながってって、で、結局ベンチプレッサーだけど、なんかそっからで、ミキさんも渋谷さんの奥さんっていうところから入ったのかな。あ、なんか渋谷さんの奥さんでパワーリフターとしてやってる方がいるなっていう認知から入った気がするな。で、そっから喋ったよな。
うん、3人はいつの間にかこう仲良くなってたから
。そうそうそうそうそう。
自然にこうふわ
ー。そうそうそうそうそう。やっぱなんかあのあれですよね、試合でこう喋っててもこう、うん、なんか表面上結構話すけど、うん、なんかちょっと違うな、うん、じゃないけど、あの、話が盛り上がらなかったり、挨拶程度で終わる方とかってやっぱいるじゃないですか。でもやっぱ話してて、なんかもうちょっとおしゃべりしたいなとか、ね、遊びに行きたいなとか、一緒にトレーニングしたいなみたいな段階までなる人って、結構こう、限られてきて、会う人って限られるじゃないですか。やっぱその中でもね、ミキさんとこ行きたいなってストレングスジム突入してたりしてきましたし
突入してたね。
そうそうそうそうそう、
めっちゃ楽しかった。
ね、こういうご縁をね大事にしていきたいですよね。
うん、
はい。じゃあ慣れ初めじゃないですけど、私たちの慣れ初めをね、はい、じゃあ一通り話しましたけど、まあ、とりあえず仲良し3人組ということでよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
はい、とりあえず私ミキさんに、うん、聞きたいなと思ったことがあるんですけど、はい、この間世界大会お疲れ様でした、
シルビアさん。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
無事に終了して、無事に帰って帰国して、
本当に、
ね、よかったです。
目標だった
もうね、ミキさんはジムストレングスジム東京ベイの、
うんうん、
まあ、渋谷さんセコンドとしてついてったんですか、世界大会も。
そうだね。あとのジムの子も、
うん、
他に3人、ジムの中で4人こう世界大会に行くことになって、
うんうんうん、
でまあみんなも行くし、
うん、
よし行こうみたいな。
よし行こうって言って赤ちゃん連れてよく行きますよねって思っちゃったんですよ私は。
いや、うん、ね、すごいみきちゃん本当すごいなって思う、うん、
どうですか、同じ赤ちゃんを持つあやさんからして。
いや、なんか私はなんかいろいろ考えたら、うん、やめとこってだけど、まあ、みきちゃんとかだったら多分、うんうん、なんかいけそうな感じがする
その辺に不安はなかったんですか、うん、ミッキーさん。
でもすっごいすっごい不安だった。
うん、
あ、そうだよね。うん、
もう、まあ、本当に今回選手団のみんなもほとんど、うん、ほとんどなんかもう顔見知りだったりお友達だったりっていう感じで、で、初めましての方もいたんですけど、うん、もうすごい、うん、すごいよくしてくれて、
だ
から、
うん、
いや本当、いや、選手の人からしたら選手に気使わせるなよっていうとこだと思うんですけど
だけどひなちゃんいたらなんかこうか緊張してる、うん、癒されていいと思うけどねなんか
そう、なんかね、みんな選手の意外な一面、うん、赤ちゃんをあやす選手とか、
あ、なるほどね、
この人こんな赤ちゃん言葉使うんだみたいない
かつ人たちが言うわけですよね。
そうそうやめにギャップだね
確かに、そっか、渋谷さんは、まあ、旦那さんはどんな感じだったんですか、まあ、連れて行こうっていう感じだったんですか、乗り気だったんですか、そもそも。
まあ、行く気満々だったと思う。多分最初は、
うん、
でも多分もうアジアもこの前とかも一緒に連れてってもらってて私は、
うん、
で結構一緒に行かせてもらうことが多くて、でまあ、今回渋谷も66で過酷な減量で、での、で、だから、ウォーターローディングしてる時からこう飛行機乗ったりとか、で、しかも渋谷が今回団長をやらせてもらうことになって、うん、なのでまあ私としてはできるだけサポートできることはした方がいいかなって思ったっていうのはまあ、
うん、
なるほどね。どっちかって言ったらミキさんがついていきたいみたいなスタンスなんですか、
うんうん、私は私ででも海外とかがすごい好きで行けるんだったら行きたい、ね、 で今がその会社を育休中で、
うんうん
うん、なんか南アフリカとかなんて1週間以上休みになっちゃうから、うん、今なら行けるかなっていうのはあって、
確かに、うん、逆に今しか行けないかもしれないですよね、うんうん、確かにね、
チャンスかも、うん、
ね、で南アフリカもなかなか人生で行くことって少ないと思う、
うん、うんうんうんうん、なるほどね。
まあひなちゃんもまだ飛行機代とかホテル代もかからないし。
お
ー。で、まだ歩かないから。なんかね、逆に多分ちょっと歩けるようになると、すごい、パッと飛び出しちゃったりとか、どっか行っちゃう。
うんうんうん、
歩けないから、まあ、今なら行けるかなって。家族旅行。
なるほどね。いや素晴らしい、なんか、うん、
ね、でも本当にみんなのおかげで選手団と、ね、渋谷も頑張ってくれたし、
確かに確かに、赤ちゃん連れでなってくっていくとやっぱ自分で一人だけじゃね大変ですよね、うん、周りの協力があってあってこそな感じはありますよね、
うんうん、でもね南アフリカの会場にカナダの選手も赤ちゃん連れてきてて、
へ
え、なんかベビーカーで押してた。
へえ、うん、選手
。そこもファミリーで来てたのかな。奥さんが出てたかどうか。
はあ、いいですね。なんかそういう会場。
いいよね。なんか結構、うん、女性も。あの出産しても子供連れて世界大会出るみたいな。で、旦那さんが出てたらちょっと家族で行くみたいな。
行けるようになるといいよ ね,
いいですね。なんかミキさんがそういう風なことをもう前例として作ってくれてると、うん、ってね、いいんだなっていうね。ちょっとなんか行けるんだな、ね、
そう行けるんだなって。
私も行けるんだと思った。
うん、
あの、
うん、
世界大会ってセコンドの人も JPA に申請するじゃないですか、
うん、
でその時に渋谷が選手として国際大会行きます、で私セコンドで行きます、うん、渋谷ひな0歳セコンドとして行きますって、ね、でも JPA にも何も言われなくて心よく気をつけて行ってきてくださいって言ってくださって、
ああそう、
うんうんうん、で世界大会でも IPF の役員の皆さんとかもすごいなんか子供に対して優しくしてくれて、ね、会長のガストンさんとかもなんか結構ひなちゃんに話しかけてくれたりとか、
へ
え、本当に助けられました。
いや本当なんかマジで行けそうだなって思えてくるよね。なんか本当に
行きましょう、あやさん。
ちょっと来年は2人ちょっと連れてこう。
うんうん、行きましょう。ちょっと私も子供できたら連れてきたいです。
楽しいよね。みんなでさ連れてってさ。
いや楽しいですね。
絶対楽しいよね。
うん、セコンドとしてもそうだし、選手としても連れてって出場するってなったら、うん、いいですね。うん、
いいね。
やっぱなんか女性からするとその、ね、子供がいることは幸せなことでもあるけど、どうしてもそのできないことも増えるじゃないですか。やっぱ自分がこう子供欲しいなって考えていく上で、今やってるトレーニングができなくなるとか、うん、今扱ってる重量ができなくなるとか、うん、今後選手としてどうなんだろうなっていう悩みはすごく持つんですよ。いや、そういう面で子供持っても、うん、全然頑張ってますよ、大丈夫ですよっていうね、うんうん、ものがあるといいですよね、こっち側としては、うんうん、未来は明るい。
で、でもあやちゃんとかあとね、他にも今までトレーニングしてる人はいっぱいいて、でも本当にこううまくできてる人とね、できないっていうかこう、うん、本当難しいよね。でも本当に難しいと思う。
いや本当に、
うん、ね、やっぱ周りの協力とかも必要だしね。やね、
それ、うん、
それそれ
それそれ
環境大事ですよね。
ね、子供育ててくってなるとやっぱ一人だけじゃ本当になんか無理なんだなってつくづく感じるというか、
うん、
なんか周りの協力がないとやっぱ自分もしたいこととか もうなかなかできなかったりするし、そうだね、環境は結構大切かもしれないね。
ねえ、
そういう意味ではなんかジムっていいですよね。そういう大手じゃなくて、うんうん、私たちみたいな個人的なジムだと、
すごいすごいと思う。
うん、もうね、うん、ある、まあ、ゆるゆるって言ったらあれですけど、
うんうん、
ね、かっちりしたジムだと子供連れダメだし、妊娠中の人なんか入会できないし、なんか
やっぱね、他のとこって基本妊娠中って禁止されてるよね。
禁止されてると思います。うん、気にされてると思います。ね、うん、はい、私も大学時代はあの、うん、大手のスポーツクラブでアルバイトしてたんですけど、やっぱ妊娠中の人はダメですし、
あ、
やっぱなんていうのか、うん、自己管理、危機管理というか、それで事故が起こってしまった際に責任が取れないっていうところが一番大きいんじゃないですかね。
うん、そうかそうか、その時に、うん、そうかそう
か。なんか休会制度ありますよみたいな、こう、
うんうんうん、
ポジティブに言ってくれてるもんね。妊娠してる人はなんか、
うんうんうん、
休会とは違う、お得、お得、なんかお金いらないから休んでみたいな、なんか、
まあでもね、本来はね、妊娠中ほど運動をした方がいいみたいなところもあるじゃないですか。あの、なんていうんですか、あの、普段運動してない人がいきなり運動してたらあれですけど、ある程度ね、
うん、
やっぱ運動できる人は運動した方が絶対いいと思うんで、うん、そういうしてもいい環境が多ければ多いほど、うん、妊婦さんにとってはいいんじゃないかなと、まだ妊娠してない私が勝手に思ってるんですけど、
う
ん、
いや、もうその通りでございますよ。本当。だけど実際、ミキちゃんとか一人目とかどうだった、うん、運動してた、トレーニングとか。
私、
あ、ひなちゃんの時か、
うん、うん、しようと思ったんだけど、うん、なんかお腹の張りを感じて、
うん、
そうで、動くとお腹が張るよ、子宮が張るよって言われて、
うんうんうん、
そうで、意外とすぐに張りやすくて、結構張り止めとかを飲んでたりしたから、
うん、うんうん、
でそのなんかあったら多分ね、なかなか、
うんうん、
なんだろう、その一時の自分の判断で後悔することになっても嫌だから、私は結構休んでたかな。
うん、だから張りやすいのも体質とかあるからね。
うん、本当個人差だよね。
うん、うん、
本当個人差だと、全然張らないでめっちゃ動ける人もいるし、
うん、
もう全然張りやすくて全くもう一歩も動けない人とかもいるしね。
うん、ね、
うん、
ぜひね、でもね、動ける方はぜひ動いてほしいなと思う
んで、ぜひ、うん、
お医者さんの判断にしっかり従っていただいて、
そう
そうそうそうそう、健康的な赤ちゃんのためにもね。
妊婦さんとか赤ちゃんいる人とかにこう選択肢を私たちは提供できるといいなとは。
そうだね、
うん
うん、
できる環境もあって、どちらでもね、
うん、行けますよ、ね、やりたかったらっていう
から、どうぞみたいなね、
うんうん
う
ん、
個人的にはあれですよ、妊娠する前にしっかり体作っときましょうっていう、そういうスタンスをあのやっていきたい感じが、
ね、うん、筋肉をね、いっぱいつけといてね。
そうそうそう、結局ね、妊娠してからね、できる人できない人いるから、その前にしっかりね、うん、つけといて、
うん、
運動ができる体の状態しといて、妊娠できて運動、妊娠後に運動できるならできる、うん、運動できなかったとしても、うん、きっとその蓄えて筋力は運動、あ、産んだ後にもっと良くなったり、そのまま継続して力になると思うんで、
うん、
健康的な赤ちゃんを産むためにも筋トレとか運動はしておきましょうっていうのは言いたいですよね。
うんうんうん、大切だと思う。
うんうんうんうん、うん、っていう、何も子供産んでない私が言います。
だけど本当大切だと思う。なんか
そうですよね、
やっぱり、うん、妊娠する前からちゃんと、なんだろう、自分の体を大切にするじゃないけど、運動することってなんかこう、やっぱ自分を大切にするってことだから、それってなんか妊娠中も出産後もずっと続いていく考えっていうかね、
うんうんうんうん、
あれだから、なんかすごい大切なことだと。
いや本当に、自分を大切にできないやつはね、うん、他人を大切にできないんですよ。
そうだって。
それですよ。それですよ。
そうそうそうそう。まだね、自分を愛してあげて。そっからですよ。
自分を、そう、そう、愛することが相手を愛することにつながります。
そうそうそうそう。 なんか変なまとめになりましたけど。ぜひね、あの女性の皆さんで運動に悩んでいる方とかはね、あのあやさんも妊娠中の運動してましたし、うん、逆にね、妊娠してると自分のできなかったミキさんの話とかもね、あの聞いていただければいいかなと思います。うん、ぜひ、あの、うん、インスタとか DM とか Twitter とか何でもいいんで連絡取ってもらえればきっと心優しく、はい、あの答えてくれると思うんで、ぜひ連絡を取ってみてください。
はい。
はい。はい、じゃあ、妊娠出産に関する話は一呼吸置いて、なんか、
うん、
違う話題に移りますか？
そうですね。
国体の関東ブロック予選がありましたよね、先週末。どうでしたか？私は地方の静岡にいて東海ブロックの人間なんで、すごいなってことぐらいしかわからないんですけど。うん、
みきちゃんは実際
行ってきて、うん、ライブの方とかでちょっと全然あのお手伝いレベルなんだけど一緒にやらせてもらって、
うん、
うまく言えないけどすごいなって思った、うん、
あ
なんかねすごいなと思うとこがいっぱいありすぎて、
うん、
あ関東ブロックですけど、うん、東京都が運営してた感じですか？
うんうん、そう、今回は東京パワー主幹で、場所は千葉県の幕張にあるゴールドジムの体育館で。
はいはいはいはいはいはい。なるほどね。
体育館も幕張も新しいからすごい綺麗で。
へ、なんかこうブースとか出てたりとか。
そうそうそうそう。
へ、
愛知県の NPC パワーさんがノートリアスの試着とか、あと、あのハイパー V の会社の自力って、あの、はい、ない、うん、あの、パワーリフティングシュー、うん、自力さんとかも販売もしてたし、うん、あと、ブルとか、オニジムパーとか、うん、なんか結構みんな隙間隙間で見に行って、なんか買い物したり、あと、フロス、あの、
はいはいはいはい、
うん、あのフロスもやってて、なんか選手の子とかも終わった後やってもらってそのまま購入してたりとか、なんかあの感じがすごい久々で、
うーん、いいなー、
なんか聞いてるだけでめっちゃ楽しそうだよね。
いや、めっちゃ楽しそう。
なんかこう応援に行った人もそうやって楽しめるし、うん、
確かに確かに、
ね、出た選手もねそうやってその後に一緒に選手のみんなと一緒になんかこれいいねとか話すのが結構面白かったりするし、まあ、
うんうんうんうん、
ね、一人でも全然そういうの見るのめっちゃ楽しいしね。
そうですよね、
うん、
出場人数って結構 いたんですか？
いたと思う、2面開催で。
あ、2面だ。そうですよね、
うん、
なんか、うん、結局そういう人がいないとブースってあんま成り立たないというか、うん、宣伝ができないじゃないですか、そもそも。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう、だからやっぱ人がある程度いて観客もいてみたいなところが担保されてるからこそ、
うんうん、
ブースもこう積極的に出展できるし、
うんうんうん、
利益につながるじゃないかなとは思うんですよね。
選手も多いし観客の人も、うん、もちろんいたんだけど、今回私すごいなと思ったのが、うん、運営審判補助員の数が、
うん、
すごいすごいこう手配って言っていいのか、こう準備してくださってて、とかって主審副審副審 TC で陪審行ってって、うん、こう、うんうんうん、ね、両手で最低足りるけど、もちろんそれ以上に、ちゃんとこう、役目もこう、ゆとりを持って回せるぐらい、すごい、用意してくださってて、補助員の子も、ね、どうしても地方大会とかだと、結構補助員の子も入りっぱなしとかになっちゃうこともあると思うんだけど、すごいこう、補助員のことも考えて人数用意してくださってて、
すごいな。それでやっぱ補助員が集まるっていうところがすごいですよね。
うんうん、
やっぱこう静岡の大会だと まあ、富士の大会、うん、富士市の大会もやったりするんですけど、うんうんまあ、やっぱ基本うちのジムが運営で、
うんうん、
県大会もそうですけど、うちのジムの人をかき集めるんです。まず最初にかき集めて、足りない時とかは、
うん
まあ、やっぱ選手が補助員をやるので、うちのあのゆうきさんとかは、うんうん、選手兼補助員なんで、うんうん、第一を取って、うん標準が取れたらもうあとパス、補助員のために。
そうなんだ。
はい、
そこまで選手兼補助員なんだ、ね、
そうですそうですそうです。っていうのも
全然結構ガチの選手兼補助員
です。そうですそうです。
第三試技までやんないんだ、ね、
第三試技までやんないです。もう次もう補助入るから、もうパスパスパスで、次の大会つながったらとりあえず今日はここまで。
あ、じゃあ本当に標準取りのあれでも、あとはもう補助員。
そうです。もう全然あります。
大変だ、はい、そっか。
ね、みんな出るじゃないですか、結局試合に。
うんうん。
ね、うん、その補助員やる人って、ね、試合に出ない人なんてそうそういないじゃないですか、パワーリフターやってて、県大会があるのに。
そうだよね。やっぱり関わり関係者ってなると、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、やっぱそれはすごい大変だなとは思います。うん、ね、学生が多かったりするとね、いいですけどね。
そうだね、関東とかだと学生さんとかも多かったりするのかな。
そうそう、学生さんが意外と運営で手伝ってくれるの多いみたいですからね。でそこから学生上がりで、その関東周辺のパワーリフティングジムに行って、うん、で若い子も盛り上がってみたいな、うん、そういういい循環ができる、
あ、流れができてるかもしれない。
そうそうそうそうそう、ね、それはいいなと思いますよね。
うん、確かに今回も補助の方、うんね、あのやっぱり多分そのみさとちゃんとこのゆうきさんみたいに、
うんうん、
補助員リーダーみたいな人がもう多分最初から言われてたと思うんだけど、うんうんうん、多分もうあなたやってくださいって言われてるのかなって感じの人が仕切ってて、もうプレートも次名前だ、うん、名前って、まあ、そういう人が一グループに一人いたのよね。
うんうんうんうん、
そういう人が今後増えていくようにしていかないとね、静岡もどんどん選手だけ増えていっても美里ちゃんたちの運営が大変な
ことに。そうなんですよ、だから増やし、選手増やしたいけど、うん、回らないから増やせない、そのなんジレンマはありますよね。締め切りたいし、ね、もう早いうちにお金もちょっとね、
うん、
あの参加費とかも上げとかないと、まあ補助費に渡すお金もなくて回らないし、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
そっか、そこのそこがうまく回るようにするのって結構難しいね。うん、
だ関東方面うまく回ってますよね。そう、補助員もいるし、うん、そう、補助員に選手も多くて参加の、なんていうんですか、参加費もいっぱい入って、その分他のそれこそパンフレットだったりとか、
うん、
あの手当てだったりとか、そういうのに還元できる、
うん、
でいい循環になってるんだろうなと思います。
うん、
難しいよね。選手が増えてエントリー費が入るから補助員、うん、役員にお金が回せるけど、うん、そこが入だからあれだ、ね、エントリーして人数集まった段階で声をかけないと払えるものも払えないもんね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうか、そうか、そこでまず資金じゃないけど、
うん、
ないと、そうか、そうか。
あの、プール金って言ったらあれですけど、あの預金もいっぱいあるそうですよね。うんうん、そもそもの元でのね、
あるのかな、
お金もね。
あ
そういうのがあると、うん、ある程度マイナスになってもまだこっちにあるから、うん、回す、運営できるっていうのはありますよね。
この大会ではとかね。
うん、
そっかそっか。
カツカツの運営は良くないですけど、うん、まあね、女性もそういう補助員 の、 あのプレート番外とかのリーダーとかを、う
ん、かっこいいよね。
あのできるなると、
この前そのさっき言ってたリーダーのやってた一人が、
うん、
高尾真由美さんだったの。
やっぱり、
うん、超かっこいい。
なんか前全日本の時にやってらっしゃって、
う
ん、
見た時全日本ね、すごい、
なんか すごかった。
すごい、すごいな。
すごいですよね、うんうん。その東京パワーのツイッター見ましたけど、スーパーパワーサマートレーニングクラブの番外の様子みたいな。
あ、
でも女性で、愛さんとも話しましたけど、女性で内側に赤番ついた重量をパッて答えられるのは結構難しいと思うんですよ。
いや、ほんと難しい。基本、あの、うん、20で女子は行くからさ。
だからやっぱ、スクワットとかデッドとかも、ま、うん、大体200キロ以下じゃないですか。
うん。
大体。
うん。
ってなってくると、自分で扱う重量をそれ以上言われると、うん、もう、
みたいな、
え、200、次230、え、赤番何枚、え、みたいな。なりますよね。ちゃんとグッドリフトシステムがあって、うん、あれに掲示板に、うん、あのプレートこれでってイラストが書いてあるじゃないですか、
うん、
あのスクリーンの方に、うん、それを見て答えられるんだったら全然いいですけど、それがない状態で、
うん、
次赤何枚青何枚みたいなのを言えって言われたらやっぱ無理ですよね。
うん、やっぱあの補助員慣れてる方ってもう200何キロって言われたら一瞬で赤何枚、ね、何枚みたいな言えるもんね、なんか。
うん、
わかんないもん、
すごい、
うん。憧れますよね、あれはね。
憧れる。
なんかそういう、あの、うん、ね、訓練アプリみたいなの作ってほしいですよね。
待って出たら。
誰か作れそうじゃない、なんか。ピピピピって。
そう、パッて出たらパッて、そのなんですか、英単語帳みたいな。
言ってた、言ってた。そう、面白かった。
そう、絶対需要あると思うんですよ、私的に。
あるよね。
あると思う。
楽しいよね。
大会前に何回かこうやっといて。
うん、フラッシュ暗算的なね。
パンパンパンパンってね。
そうそうそうそう。
そしたらあれじゃない、試技をしてる選手の写真をパッと見せて。うん、何キロ、
あ、
何キロで、そのみさとちゃんの言ってた単語帳逆バージョンで、じゃあ225キロはじゃあ赤何枚、これこれこれみたいな、はい、じゃあ次280キロみたいな、これこれこれみたいな。
いいですね、ちょっとジムのインスタかなんかで一回やってみようかな。こうスライドしたらこう写真交互に写真と数字が出るみたいな。クイズです
クイズです、さっしゃ、あなたはできましたか。
うん、やろうかな。自分の訓練にもなって、みんなの訓練にもなって、
うんうんうん、
ぜひね、女性もそういう活躍し、第二の北村真由美さんを目指しましょう、
うん、いや、かっこいいよ、うん、
ね、選手としてもすごいし、
そう、ある意味そのめちゃめちゃ重たい番外はできなかったとしても、うん、指示出しとかができれば、うん、ある意味いいじゃないですか、
うん、確かに、
そうそうそうそうそうそう、だから選手だけじゃなくてね、そういう補助員側もね、うん、女性をもっと増やして、
うん、
男女で盛り上げていきたいですよね、
うん、
あ、そっか、関東ブロック予選の話でしたね。
あら、
結構激アツだったんじゃないですか、試合の内容としては。見ましたよ、あのエントリーじゃなかった結果、
女子が、うん、通過何人だったっけ、男子は結構あの国体に行ける人数
とか、7人ですよね、
女子は7人で、軽量級3人、重量級3人、うん、そしてあとの1人は全体から、はい、なんだ、6番目になる、4番目っていうのかな、
あの IPF ポイントで、
そうそうそう
そう、あ、そういうことか、
なるほどね、うん、男子すごかったですね。なんか83、うちの旦那が83だから83の人に関したけど、大平くん、
うんうんうんうん、
720?30?
かな、
いや、強いなと思って。
ああ、大平くん。
うんうん、そう、埼玉の子ね。
ああ、埼玉の子、
うんうん、
あれ、どこ、所属個人じゃないですか。あれ、どこでトレーニングしてるんですか、その、大平くんが。
今、
なんか、インスタで、 ビヨンドかなんかに就職したみたいなこと言ってた気がする
けど。
そうだ、もともとゴールドの東浦和かなんかで勤めてたんだったっけな。
なんか言ってた。
今、すごいね。めちゃ強だね。
めちゃ強ですよね。
うん。
いやー、出たかったな、国体。
国体ね、もう、
その。国体。
国体出たかったな。
東海はあのカニさんがいるからね。
カニさんがいるから私はダメなんですよ。もうカニさん、
だってカニさん
IPF ポイントも100いきますからね。
そうなんだ。
99とかじゃなかったかな今回は。
すごい。
まあ多分国体ぶっちぎり、正直ぶっちぎり優勝候補だと思うんですよ。カニさんは
強いもん。
そうそうそう、うんうん、だからそれがね、女子だと誰か追う選手が
ね、
誰だろう次候補。
2位とか IPF ポイント
埼玉の子だけど三橋さん、
うんうんうん、
ママスポーツジムの彼女も、うん、すごい彼女伸びてるよね。
なんかスクデットがすごい強いイメージ。
今回160やってる、うんうんうんうん。
おお、
階級が何キロ級だっけ？57か。
うん。
なんかジャパンクラシックとか普段そんなで、
確か近いところに出る感じの
イメージ。出るイメージだよね。うん、
前のやつはうちの FT ジム所属の河合美里さんっていう人がいるんですけど、美里ちゃん、が。重量級で優勝したんですよね。だから
あれ、国体は軽量級で何位、重量級でっていう、そうか、別々で1位を。
軽量級と重量級
で。そう。あ、でも、のむちゃんとかがいるのか。今回。
のむちゃんも東海？
違う、国体の重量級だと。
あ、そっか。
あ、で、ふうさんももうエントリーしてたっけ。
そうそうそう、確かエントリーしてるはずです。この間の近畿ブロック予選は IPF ポイント何だったんだろう。でカニさんがこの、そうですね、99.9IPF ポイント。
ほう、
カニさん、
カニさんっす、
やば。
で2位の私が 95.89、
ミサちゃんもすげえな。
すごい。
なんかさ、全部の IPF ポイントで順位、なんかもったいないよね。出てほしいなって思っちゃうもん。95も出すんだったら。
いや、出したい、行きたい。ちょっとマジカニさんにかぶせようと思ったんですけど、ね、ちょっとさすがに厳しかったっすね、これ。
ミサちゃんとかってさ、やっぱそこで競えるレベルになってくると、その IPF ポイントを超えられる重量でみたいな計算して最後デッドとか。
いや、でもそうです、そうです。デッド計185とか引かないといけなかったんで、最後デッド多分
IPF ポイント超えるって
なる。そうそうそうそう、だからもうスクワットでベンチでもうちょっと上げていかないと。じゃスクワットが弱いからな、カットで上げてって感じなんですよね、多分ね。
で、まあね、どんどん。
そうそう、これはまあルールだからしょうがないんで、ね、あれなんですけど。そう、だからカニさんに勝てるぐらいの私は強くなりたいなと思います。したらね、ある意味、国体でも優勝できる可能性が見えてくるなと思って、ただ出場だけじゃなくてね。
優勝もできる。
家が勝ったらね。
そうそうそうそうそう。でカニさんもあれだと思うんですよ。きっとぶっちぎり強すぎて、もうライバルがいなくて寂しいんじゃないですかね。
うん、あ、ちょっとこうライバルって思えるような、こうちょっと闘争心が出るような感じるのをずっとしばらくしてないかもしれない、ね。
うんうんうん。で最終的には小林直子さんが3種出たら大変ですけど。
ああ、強いよね。
強いですよ。ドアペーポイント90以上は全然いくと思います。
で、だってベンチ普通に100取れちゃうじゃん。それでなんか普通の人がバンって上がるし。
いやー、まだまだですね。ちょっと修行して頑張ります。
すごいね、 すごいな、女子の選手は。年齢層
ね。カニさんもほらね、もうお子さん産んでからのね、もう精神じゃないですか、
うん。
だからもう憧れですよね。こう、ね、こっちからしたら。
すごいよね。産
んでも強いっていう。なんか希望、希望があるよね。
希望がある。
希望がある。
いやー、頑張ろう。なのでちょっと、ぜひあの国体出場選手を頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいね。頑張ってほしい。
ひなちゃん大丈夫かな。
ひなちゃん、
あさちゃんも大丈夫ですか。今下
ね、今ね爆睡してる横で。
あら
下で、下の1階、うん、あ、1階がジムなんだけど、
うんうん、
あの下でもういつも9時か10時くらいに行って、うん、でみんなでああって遊んで10時半くらいに寝て2階で寝るみたいな、
うん、いいですね、いいですね、
そんな感じ。と、この
大丈夫そうですか。
あ、うん、規則正しい生活してるんだね、朝ちゃんは。
そうだね、結構そんな感じだね。
ひなちゃん規則正しくないんですか。
いやね、だけどまだ1歳とかさ、まだその歩けるようになる前とか結構、
うん、
あのそんな時間決まってないとか、夜も3時間4時間おきに起きたりとかしてたからな、朝ちゃん。
そうやって聞くと、うん、なんかそう、みんながいたら遊びたいし、
そうそうそうそう、
ジムとかでも多分本当はあの寝たい時間だろうに、みんなに会えるから楽しくて、
テンション上がるよね。
ね、ジムのみんなにちょっかい出して。
なるほどね。でも人見知りしない子に育ちそうですよね、なんかそういうジムで、ね。
でひなちゃんもこの間会ったけど、全然もう逆に朝ちゃんの方がちょっとうーってなってた。
ひなちゃん強かったもん、
ど
ん
ど
ん
強かった。
いや、成長が楽しみですね。
ね、だけどジムのみんな遊んでくれるから、本当になんか楽しい場所ってなんかなってるみたいだよね。うん、いいよね。
うん、
確かにな、あ、そうだ、ミンキさんにもぜひ一個聞きたいなと思ったことがあったんでした。
何、
ね、あの、夫からのアドバイスをどう受け止めるか問題。
もうね、その辺もラジオを聞いてて、
うん、
うーん、わかる
どうですか、まあ、実際今ミキさんは YouTube でやってるじゃないですか。
見てる、
始められたじゃないですか。あの辺なんかもう特にアドバイスばっか受ける側だと思うんですけど、まあ、その、ね、前の話とかでもいいですけど、
今の企画においては、
うん、
まさかこの段階で私が逆らうあれでもないし、もちろん言うことは、あ、でも、なんだろうな、今はまだね、その、うん、細かいアドバイスとかっていうより、こういうことやってったらっていう感じで、あの、ボリュームとか、
うん、
だから、もう言うことを聞くしかないよね、私に選択肢はない、うん、でもなんか前のラジオで言ってたように、やっぱりその、うん、アドバイスを言われてもなんだろうね。素直に、なんだろうね、
不思議だよね。
うん。
大丈夫ですか、隣に柴田さんいます。
もうね、お仕事に旅立たれました。
よかった、じゃあもう先生言っていただいて。
分かってるけど、でもその話ってやっぱよくあって、こうね、パートナーでやってる人とかも、やっぱり、
うんうんうん
うん、そう、でも私も言われたことあるし、だから、でも渋谷が私に言ったことと同じようなことを、例えば、うん、栗原さんとか、ゆうすけさんとかともよくトレーニングで同じ場に、うん、同じようなことを、違う言い方だったり、うん、違う目線とかで言ってたりすると、うん、それが私の理解に、うん、ああ、なるほどね、みたいな。あと多分、 やっぱそんな栗原さんとかゆうすけさんから言われてちゃんと理解しよう理解しようとして聞いてるのか、
うん、
あるなんかねこうパートナーに言われる時の何なんだろうねあれは不
思議だよね
不思議ですよね
知るのが正しいのも分かるし
そううん、
うん、
でもなんか不思議なフィルターがかかるよ
ね、うん、なんですかねなんか最近私が一個あってムッってなったのは、うんあのうん、私もどちらかというとこう指導する仕事をしてたので、うんうんまあ、お客さんというか機械の人がいて、うん、で私的な意見はこうだけど向こう的な意見はこうみたいなのがあるじゃないですか、
うん、
で多分その私がこう思うことを言うとね、かぶせるようにこう言ってくることもあったりするからでもこれを多分両側から言われるともうこの人が言われてる人が一番かわいそうだからなと思ったらちょっと黙るんですよ。
うんうん。
偉いね。
思うことあといろいろあるけど。
うんうん
うんうんうん。
あ、赤ちゃんも起きた。
うん。赤ちゃんも起きた。ああ、赤ちゃんも分かってくれる。
分かってくれますよね。
最近はね、あとちゃんウェイトリフティングのことは何も言わなかったのにね、最近なんか自分もウェイトリフティングをやるようになったら、ね、ウェイトリフティングのこそも言うようになってきちゃって、私はもう一応なんかいろいろなることがあるんですよ。だから本人には言えないんですけど。
ウェイトリフティング歴的にはミサトちゃんの方が先輩なんじゃない？
先輩です。歴は長いですね。でも高校ぐらいに一回やったんですよ。やってだクリーンなキャッチの時に肘の上にバーベル落としてベンチプレスができなくなるからやめるっつってやめたらしいです、
うん、
そうそうそうでフォームとか動き的には全然私の方がいいと自負しているんですけど、
うん、
で彼は彼なりのね思うところがあるっぽいんでなんかそれを言い出してきちゃったりじゃないベンチプレスのこととかスカウトのデッドのこととかはもう私はもうね彼の方が先輩だからも何も言わないようにしようと思ったんですけど、
うん、
そうそうそう、うん、まあでも、うん、そう今後ねあの自分があのトレーニング指導というのを仕事にしようと思ったらまずはあの私に指導をしてほしいって来てお金払ってくれた人がいるのであればあの、うん、まずは口を出すなよっていうことをとりあえず言いたいなとは思う
横から
言いたくなっちゃったんですよね彼もねいいある意味人がいいからそう、
うん、そうかもう教えてね良かれと思ってねお役に立てばっていう気持ちでね
そうそうそうだから自分のことだけじゃなくてね他人に言う時もねいろいろ夫婦問題はあるなと思いました
うん、うん、そうだね
いやでもあれ二人ともこう選手としてもやっぱりあやちゃんも美里ちゃんも活躍してね、記録も残してるだけに余計にこううまくコミュニケーションが難しいの私はもう本当にやっぱり選手とかそういう記録とかっていう意味ではあの、うんうん、足元にも及ばないから私はもう基本なんだかんだ言われて私の多分レベルはストレッチやった方がいいって言ったじゃんって言ってやってるもんぐらいのそんな技術的な細かい話に対しては私は一切言えなくてはい
どちらかといえばこう、うん、しっかり受け止めてそれをね成長していく側ってことですよね自分がね
う
んあぜひみきさんもちょっと早く標準取っていただいて、うん、めちゃめちゃ伸びた後にこの問題にあのなってほしいな
あいやいや
あさちゃん、
はい、どうぞ、はい、どうぞ、は
い、触りたいよね
触りたいね、はいどうぞ
かわい
い眠いね、ひなさん
ひなちゃん立てるようになった？え、なんか普通に歩きそうだねだけど
まだ歩かないけど捕まってる手をパッと離してドヤーみたいな私話してますよ。ほら、
まあ見てーみたいな。
そうそうそう。
アピール。
子供の成長はマジ早いですね。
ねえ、早いよね。
へえ。眠いね。
じゃあそろそろあのね癒されできちゃったから感想をちょっと聞かせてもらいましょうか。今日はミキさんをゲストに迎えてやりましたけど、ミキさんどうでしたか？
なんか最初すごい緊張してて、そのうちなんか普通に LINE 電話で喋ってるような感じ。
そうですよ、こんな雑なラジオないですからね。
余計なことを言ってたらすいません、そこは
大丈夫です。あのまた聞いてもらって危ないとこあったらカットするんで。
お願いします。すごい楽しい。
あやさんどうでしたか？
いや、なんかこう2人で話すも楽しいし、まあ、こう今回みきちゃんがこうゲストに参加して、まあ、普段話せないこととか、なんかすごい今回も楽しかった。
楽しかったですね。
普段聞けないことも聞けたりとかもし、
いやー本当に、
ね、うん、楽しかった。みさきちゃんはどうだった？
いや、私はなんかとりあえず LINE 電話でね、つなぎながら画像をみんなで見ながらやってるんですけど、これ、うん、2人の赤ちゃんが可愛すぎて、もうね、癒されちゃいましたね。
もう
ね、ひなちゃんももう眠たいよね、ごめんね、
なのなまっちゃうけど、かわいいよね。かわいいよね。
かわいい。ごめん。はい、じゃあお子さんたちがあのもうママをね、かまってほしい時間帯になりましたので、そろそろお開きにしたいと思います。またあの定期的に、このラジオミキさんもゲストに加えてやっていきたいと思うので、ぜひまたよろしく
お願い、ちょっとまた参加していただいてい
たします。はい、じゃあ今日はこの辺でお開きにしたいと思います。
はい、
パーソナリティは FT ジムの福島美里と、
はい、ストレングスジム東京ベイの渋谷美里と、
ETSL フィットネスの福田彩でお送りしました。
ありがとうございました。